ただいまより2022年8月7日の第一礼拝を始めます。賛美歌4番主の祈り。天にまします我らの主よ、願わくは皆をうまめさせたまえ、御国を来らせたまえ、心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らの許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく万事のものなればなり。講読文11、講読文11詩40編。我耐え忍びて主を待ち望みたり、また我を滅びの穴より肘の中より取り出して、主は新しき歌を我が口に入れたまえり、多くの人はこれを見て恐れ、主を己が頼みとなし、我が神主を何時の成したまえる崩しきにわざと、何時の御前に連ね言うことあたわず、何時生贄と供え物とを喜びたまわず、何時我が耳を開きたまえり、その時我で言えらく、身を我来たらん、我が神よ、我は御心に従うことを楽しむ、 願わくは何時を尋ね求むる者の皆何時によりて楽しみ喜ばんことを。我は苦しみかつともし、何時は我が助けなり、我を救いたもう者なり。聖書を拝読いたします。今朝の聖書は新約聖書ルカによる福音書7章1節から10節です。新約聖書115ページ失礼しまして114ページ下の段からです。拝読いたします。イエスは民衆にこれらの言葉をすべて話し終えてからカファルヌーナウムに入られた。ところである百人隊長に重んじられている部下が病気で死にかかっていた。イエスのことを聞いた百人隊長はユダヤ人の長老たちを使いにやって部下を助けに来てくださるように頼んだ。長老たちはイエスのもとに来て熱心に願った。あの方はそうしていただくのにふさわしい人です。私たちユダヤ人を愛して自ら街道を建ててくれたのです。そこでイエスは一緒に出かけられた。ところがその家からほど遠からぬところまで来たとき、百人隊長は友達を使いにやって言わせた。主よ、ご足労には及びません。私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ですから私の方からお伺いするのさえふさわしくないと思いました。一言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してください。私も権威のもとに置かれているものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた群衆の方を振り向いて言われた。言っておくが、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。使いに行った人たちが家に帰ってみると、その部下は元気になっていた。そこまでです。祈祷いたします。在天の主なる神様、尊い御名をあがめ賛美いたします。私どもの一人一人の7日の旅路を終えて新しい聖日を迎え、こうして共に礼拝を守り、あなたを賛美し、御言葉をいただき祈る時を与えられましたことを心から感謝いたします。ここ数日の猛暑と、それに続く大雨による災害と、そしてコロナ感染の拡大がさらに私たちを襲ってきました。また世界のそこここで不穏な空気が流れ、我々をさまざまな不安に陥れております。どうかこれまでに被害に遭われた人たちをお守りください。一日も早く復興できますように。また健康を害された人たちに癒しの御手がありますようにお祈りいたします。私たちが光を見失って右往左往するとき、あなたからの光によって救われますように、どうぞお祈りいたします。8月夏休みの最中、子どもたちまた学生たちはそれぞれ家庭での生活をしております。どうか一人一人の子どもたち学生たちが無事に、そして有意味な日々を過ごして、大切な教養と体力を養って、9月からの2学期に良き備えができますようにお守りください。 またそのご家族をどうかお守りください。今のこうした状況の中にあって、主に守られて力強く進んでいけますように、一人一人の信仰を守り、健康を守り、お導きください。今朝御言葉を解き明かしてくださる石橋牧師の上に精霊の働きが豊かにありますように。聞く者の耳を強めて、しっかりと受け止めることができますように。常に私たちと共にいて、私たちを生かしてくださることを心から感謝し、主に従う者とならせてください。尽きません感謝と祈り、尊き主イエスクリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。賛美歌338番。信じかつ告白する旧新約聖書は神の霊感によってなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり、されば聖書は聖霊によって神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く犠牲として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり、神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を清めて一度したも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ、主の再び来たりともを待ち望む我らは確信し、世々の生徒と共に基礎信条を告白する、我は天地の作り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人も我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、 ポンテオ・ピラトの元に苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、天皇の父なる神の御耳に座してまいり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたばわれ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
説教。これはどのし、これほどの信仰を見たことがない石橋牧師です。
クリスマスのキャンドルサービスでマラナタの曲が歌われます。マラナタ、マラナタ、主の御国が来ますようにと歌われていくわけであります。この御言葉は第一コリント16章においても示されているわけでありますが、第一コリントの16章の22節のところで、死を愛さない者は神に見捨てられて、見捨てられるがいいと語られ、そして死を続いて、このとても厳しい言葉でありますが、死を愛さない者は神に見捨てられるがいいという非常に厳しい言葉が語られています。とてもおいでになるはずがない罪と苦難の中にある、苦しみの中にある者に死は来てくださる、到底信じることができない、そのような事柄が起こった、そのような思いが強く表現されている言葉であります。救いの御言葉を語ってくださり、死の御言葉の力に救われ、死の御言葉に生かされている、主が十字架の主がその愛に私たちは包まれて救われる、この死を愛さない者は見捨てられるがいいと言われるほどに、神の愛が私たちに迫ってくる、その思いが第一コリント16章22節において、死を愛さない者は神に見捨てられるがよいという言葉が示され、マラナタ、死を来たりませんと語られていくわけであります。マタイ福音書の三条の説教の最後の言葉は、イエスがこれらの言葉を語り終えると群衆はその教えに非常に驚いた、彼らの立法学者のようでなく権威あるものとして教えになったからである。このようにマタイ福音書では語られていくわけであります。主は権威ある者のように語られた、権威ある者の言葉として語られておられる。神の、生ける神の言葉が響き渡っているわけであります。ルカはマタイと同じように主イエスの出来事を記してまいりますが、安息日にカフェルナウムに入り、そこで教えられた。この主の教えについて人々はその教えに非常に驚いた、その言葉に権威があったからである、とルカ福音書の4章32節に語られているわけであります。マタイ福音書、ルカ福音書とも主イエスの言葉に権威があった ということが強調されているわけであります。そしてルカは百人隊長の物語を語るわけでありますが、ここにおいて示されることは、神の言葉の力の回復ということが記されていくわけであります。マタイ福音書ではでも三条の説教の中に百人隊長の物語が記されています。マタイ福音書における百人隊長の物語において示されていること、注目させられることはこんなふうに記されていきます。はっきり言っておく、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことはないと語られた後に、言っておくが、いつか東や西から大勢の人が来て天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着く。だが御国の子らは外の暗闇に追い出され、そこで泣きやめいて歯ぎしりをするであろう。そして百人隊長に言われた、帰りなさい、あなたが信じた通りなるように。ちょうどその時しもべの病気が癒されたと、また福音書において語られていくわけであります。ルカ福音書に語られているそのところにない言葉がマタイ福音書には記されています。神の子ら、神の子らが外の暗闇に追い出される、非常に厳しい言葉がマタイ福音書に記されていくわけであります。神の子ら、旧約聖書の神の民イスラエルであります。彼らに対して非常に厳しい言葉が語られているわけであります。かつては神の民は神の言葉を聞いて生きたのであります。律法である神の言葉を喜んで聞いたのであります。詩篇119編の103節に、あなたの仰せは蜜よりも甘いことでしょうと、このように語られています。神様の語られる言葉は蜜のように甘いと、大きな喜びを持って神の言葉を神の言葉として聞き、そして生きる神の子らであったわけであります。しかしこの神の子らの姿はもうないわけであります。その信仰が吹き飛んでしまっている、そのことに対する非常に厳しい言葉がマタイにおいて語られていくわけであります。神の子らとして挙げられる、その中心にパリサイ人や律法学者たちがいるわけであります。前回学んだところで、ペテロの家は立水の余地もないほど人々が集まっていた、主イエスを取り囲んでいた、その足元にパリサイ人や律法学者たちが座っていたわけであります。たくさんの人たちが主イエスを取り囲んでいるペテロの家、しかし主イエスは悲しまれているわけであります。そこに信仰を見ることができない、主イエスが神の言葉を語っているにもかかわらず、神の言葉を神の言葉として聞いていない、信仰がない、そのことを主イエスは非常に悲しまれている、その出来事を前回学んだわけであります。神に対して熱心である人々、パリサイ人、律法学者たち、自他ともに神に対して熱心である、その人々が罪の深みに沈んでいくわけであります。御国の子らは外の暗闇に追い出される、 信仰がないからだとマタイは語っていくわけであります。言っておくが、いつか東や西から大勢の人が来て、天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着く。だが御国の子らは外の暗闇に追い出される。そこで泣きわめいて激しいをするであろうと示されてくるわけであります。天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着く。その者たちは御言葉に聞いて生きた者たちであります。アブラハムも、イサクも、ヤコブも神の言葉を神の言葉としてこれに従っていった者たち、この者たちが天の国で神の宴会にその先についている。そこに信仰を持った者たちも招かれていくわけであります。天の国で共に喜び宴会を持つことができる、そのような喜びの世界、恵みの世界に導かれる、そのような者たちについて百人隊長の出来事を通して示されてくるわけであります。信仰を持った者たちが招かれる、百人隊長の物語を通して信仰とは何かということが示されていくわけであります。七章の一節から二節を見ていきますと、イエスは民衆に不要な言葉をすべて話しておいてからカフェルナウムに入られた。ところである百人隊長に重んじられている部下が病気で死にかかっていたと、このように語られていくわけであります。百人隊長はユダヤ人ではありません。ローマ人でもなかったと仲介書には書いてあります。異邦人であります。ユダヤ人にとって異邦人は汚れた民、神の前に汚れた民、それが異邦人であります。神とは無関係に生きた者たちであります。そこに百人隊長の百人隊長が異邦人であることが示されてくるわけであります。カフェルナウムはガイデアの外れにあって徴税所が置かれていたのであります。ヘロデ・アンティパスの小守備隊がそこに駐屯していた。小守備隊、まさに百人の隊長であります。百人の部隊、それが百人隊長。ユダヤ人であり、ユダヤ人ではなくローマ人でもない異邦人である百人隊長、神と全く無関係に来たもの、汚れ罪をの中に生きるものであった。その百人隊長が御言葉を求め、御言葉に生きるものとされていくわけであります。ある百人隊長に重んじられている部下が病気で死にかかっていた。イエスのことを聞いた百人隊長はユダヤ人の長老たちを使いにやって部下を助けに来てくださるように頼んだ。長老たちはイエスのもとに来て熱心に願った。あの方はそうしていただくのにふさわしい人です。私たちを愛して自ら街道を立ててくれたのです。ユダヤ人の長老たちが 金隊長のしもべが病気で苦しんでいる、なんとか助けてほしいとイエス様に願い出たと示されてくるわけであります。百人隊長、武力で人々を脅かす、制圧する、武力で支配することはいたしません。ユダヤ人を愛し、ユダヤ人のために慈悲で街道を建てたというのであります。カフェルナウムに行きますと遺跡があります。街道の遺跡があります。その遺跡を百人隊長が建てたのであるか、建てたのかと思うところでありますが、そうではありません。今ある遺跡は3世紀頃に建てられたものであって、今は土台だけになっているわけであります。百人隊長がどこで街道を建てたのかは分かりません。しかしユダヤ人社会においてはその中心に街道があるわけであります。必ず街道があって、街道を中心にイスラエルの信仰共同体が形成されていくわけであります。その街道を自費で建てたというのであります。この百人隊長は割礼や洗礼の儀を経てユダヤ教に改宗したものではないと仲介書に書いてありました。しかしユダヤ教の教えに心を惹かれ、熱心に街道の礼拝に出席していた異邦人、百人隊長、そして律法を守ることに熱心であったわけであります。ユダヤ人を愛した、ユダヤ人から信頼されていたと示されていくわけであります。長老たちはなんとかこの百人隊長のしもべの病気を癒してほしいと熱心にイエス様に願うのであります。6節から7節を見ていただきますと、そこでイエスは一緒に出かけられた。ところがその家からはほど遠からぬところまで来た時、百人隊長は友達に使いやって言わせた。主よ、ご足労に、とは言いました。私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ですから私の方からお迎えせのさえふさわしくないと思いました。一言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してくださいと、このように イエス様に語られていくわけであります。一言おっしゃってください。そうしたら私のしもべは癒されます。一言おっしゃってください。御言葉をくださいと、このように、百人隊長の思いが伝えられていくわけであります。今日のメッセージにつながっていくわけであります。これほどの信仰を見たことがないとイエス様は驚いて語られておられる。非常に感心して、私はこれほどの信仰を見たことがないと、この百卒長の姿の中に信仰とは何かということが示されていくわけであります。百人隊長はユダヤ人を愛することができました。それは自分が神に愛されていることを知ったからであります。街道の礼拝に熱心に集っていた、律法を聞いてきた、神の言葉を聞いてきた、生ける神の言葉を聞いて自分は神に愛されていることを深く知ることができた、 そのことによってユダヤ人を愛する者として歩むことができた。神の前に出る値打ちがない異邦人であり、生ける神の言葉、その言葉を聞くことが許されたら救われる、その確信を持っているわけであります。一言おっしゃってください、御言葉をくださいと懇願するのであります。主イエスの御言葉に力があることを知っているのであります。8節を見ていただきますと、私も権威のもとに置かれているものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにしますと語るわけであります。この百卒長は権威ある者の力によって語るわけであります。王の権威において部下に命令をする、その命令は絶対であります。命を失う危険があったとしても、命令が出ればそれに従って行動するのであります。役人対象の言葉は部下に対しては絶対的な言葉であります。王の権威を持って命令をするからであります。役人対象は主イエスを深く知るものであることが示されていくわけであります。主イエスはどなたであるか、神である、神の権威を持って語っておられる。だからそのお言葉をいただくこと、お言葉をいただければ救われる、お言葉をくださいと主イエスにお願いするわけであります。信仰とは何か、主イエスのお言葉に生かされる、主イエスのお言葉を聞いて生きるものとされていく。一言おっしゃってください、御言葉をください。この御言葉によって救われ生かされている、それが信仰者であります。これほどの信仰を見たことはない。百卒長の言葉に主イエスは感心し、そして群衆の方を振り向いて言われた、言ってよくはイスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。使いに行った人たちが家に帰ってみると、その部下は元気になっていた。主イエスが御言葉を語られた、その御言葉がこの使いの者たちが帰るに先立って、もうすでに百人隊長の家を満たしていた、そのことが示されるわけであります。使いに行った人たちが家に帰ってみると、その部下は元気になっていた。御言葉が語られたそのところで、神を信じる群れ、その中に御言葉が満たされて癒されている、救われている、そのことが示されていくわけであります。このことを通して神の言葉は選ばれた民を超えて自由人、奴隷、ユダヤ人、ギリシャ人を超えて全ての民に神の言葉が力を持って響き、人々を生かし救い上げていく、 そのことが強く示されているのであります。神の言葉が百人隊長の家を満たしていた。この御言葉によって礼拝を満たすものでは何、ものは何であるかが示されるわけであります。神の言葉が礼拝を満たしている。生ける力の言葉が礼拝を満たしている。その御言葉を信じる群れが教会の群れとして神様によって備えられている。この礼拝の恵みが示されていくわけであります。毎週オンラインで越谷教会の礼拝に参加している方々がいるわけでありますが、その方々の中の、一人が越谷教会の礼拝に出席したのであります。そしてこの礼拝でイエス様が終えてくる経験をしたと言ったのであります。この礼拝でイエス様が終えてくる経験をした。マラナタ、主よ来てください。この祈りに応えて、あなたたちのこの礼拝に主が来てくださって御言葉を語ってくださっている。御言葉を御言葉をとして聞いて信じる群れがここに備えられている。それがどれほどの恵みであるか示されてくるわけであります。イエス様の十字架と復活によって私たちは救われ、礼拝として、礼拝者として教会に招かれているわけであります。そしてこの礼拝者一人一人を御国に招いてくださっている。十字架と復活の主の御言葉を聞く私たちを、その信仰を受け止めてくださって、イエス様の復活の命に預かって神の国に、神の喜びの宴会に招かれるものとして生かしてくださっている、この大きな希望の中にある礼拝者の恵み、今日の御言葉から示されているのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、尊い御言葉に聞くことが許されましたことを感謝いたします。御言葉をくださいと必死に祈る祈りに主は答えてくださり、御言葉を語りかけてくださる。その御言葉を信じる信仰がどれほど大きな力であるか、今日の礼拝の御言葉に示されています。マラナタ、主よ来たりませと祈りながら、御言葉をください、御言葉に生かしめてくださいと祈り、主イエスを本当に信じる信仰者として歩むことができますように、これほどの信仰を見たことがないと百卒長について主は驚き語っておられます。その信仰を私たちも持つものとして生かしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌267番。
これは私たちの場面に支えた主イエス・キリストの方です。カードのために主への状態のことを覚え、感謝を持って受け、信仰を持って行われ、キリストを味わっています。
捧げいたします。